そのスタ、知ってもお金持ちにならないが、お金を知ることは楽しい遊び。投資、金融、経済を楽しみながら考えるポッドキャストです。語るのは私、行動会社エンドボーシャン代表で、お金にまつわる人間心理に興味があるまさきと、
金融業界で10年以上働いた後、今はスタートアップのファイナンス支援をしたり、経済メディアで寄稿したりしているしげです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今回はですね、テーマが、追悼山崎はじめさんということでお送りしたいと思います。
はい。
ということなんですけれども、このポッドキャスト聞いてくださってる方の中でも、まあ、山崎はじめさんを知ってる方も知らない方もいるかなと思うんですけれども、山崎はじめさんという方は、まあ、一言で言うと経済評論家ですかね。
そうですね。特に、まあ、投資の分野とかで有名なのかなと思いますね。はい。うんうん、
はい。で、まあ、さっき追悼と言いましたけれども、実はですね、今年、2024年の1月1日に、お亡くなりになったということがニュースで報じられましたと。はい。はい、いうところになっておりまして、まあ、ちょうど、なんと言うんでしょうね。まあ、そのお亡くなりになったというタイミングなので、まあ、我々も、山崎さんの、に、まあ発信であったりとか、まあもろもろに、結構過去のそのスタとかでもちょっと触れたりしたこともあったので、
そうい
った意味では、はい。はい。ちょっと今回、追悼ということで山崎さんについてお話ししていきたいなというふうに思っております。
はい。
はい。ということなんですけども、1回目の今回は、まずそもそも山崎さんとはどんな人かというのを、まずちょっと簡単におさらいしていきたいんですけれども、山崎さんはですね、今、X、旧ツイッターのご本人のアカウントを開いております。はい。そこに書いてあることを読み上げますと、経済評論家、楽天証券経済研究所客員研究員、株式会社マイベンチマーク代表取締役、1958年北海道生まれということなので、まあ、亡くなった時は65歳ということですかね。
はい。
はいはい。で、1981年、東大経済学部卒業、三菱商事入社後、金融関係の会社に12回の転職を経て現職と、12回って多いなっていう感じですけど、うん、はい。で、資産運用を中心に経済一般に広く発信、将棋、囲碁、競馬、シングルモルトウイスキーなどに興味と書いてます。
はい。はい、
これがご本人の、プロフィールということになってますけども、まあ、こんな山崎さんなんですが、はい、まあ、なんか、実はですね、僕はこの収録前に聞いていたんですけども、なんか、しげさんは山崎さんに会ったことがあるという話をちらっと聞きまして。
そうですね、会ったことありますし、まあ、でもコロナ前なんですけど、多分2017年とか2018年ぐらいに、はいはい、まあ、会ったというか、飲み会でご一緒させてもらって、その後カラオケも一緒に行きましたね。
ちょっと待って、思った以上になんか、
はい、
ちゃんと会ってましたね。なんか名刺交換だけとかじゃなくて。
結構がっつりお話しさせていただきましたね。
それはどういう経緯だったんですか？
あ、それは、まあ、仲のいいですね、まあ、某エコノミストの方がいらっしゃいまして、で、そのエコノミストの方がですね、はい、まあ、その、金融関係の人とか飲み会をしようみたいな感じで、まあ、開催してくださいまして、はいはい、で、私も、たまたまそこに呼ばれて、まあ、ただそこにいらっしゃるメンバーって、もうほぼ全員本書いてるような人ばっかりで、で、まあ、当時私別に本も書いてなかったですし、
まあ、うんうん、
一般人として行ったんですけども、まあ、今も一般人ですけども、まあ、それでいろいろお話をする中で、私も山崎さんの本は結構読んでたんですよね。
うんうん、
で、中でも、結構最初の頃に読んだ本で印象的だったのが、まあ、会社は2年で辞めていいっていう本が、はい、まあ、幻統写真書から出てまして、まあ、12回転職、はいはいはい、まあ、されてて、まあ、2年に1回ぐらい辞めてるような感じで、はい、まあ、はいはいはい、それ読んで興味持って、山崎のいくつか読んだんですけど、うん、その中でも、山崎さんの、うん、そのデビュー作の、ファンドマネージメントっていう本があるんですよ。
ほいほい。
はい。で、これはもう、ほぼ専門書に近い感じで、そんなに一般向けではないんですけど、1995年ですかね。山崎さんが多分37、8ぐらいの時に書いた本なんですけども。
そうですね。
で、 内容を読んでびっくりして、あの何にびっくりしたかっていうと、もうめちゃめちゃアカデミックなんですよ、うん、であの内容は結構読みやすいんですけど、あの例えば最後の引用文献とか読むと半分ぐらい英語の論文が20、30本書いてるんですね、
うんうん、
でその頃にすでにまだノーベル賞を取ってない頃のダニエル・カーネマンの行動経済学とか行動ファイナンスの論文とかもめっちゃ引用してるんですよ、うん、でも私読んだのは2007、8年とかだったんで、当時ダニエル・カーネマンとかの論文とか知ってたし、はい、行動経済学っても世間的に広まってたんですけど、95年ってまだカーネマンがノーベル賞を取る前ですし、うん、でその頃で多分、はい、普通に多分山崎さん、なんていうか、普通に金融機関で資産運用やってるだけの人なん、人っていうかであれですけど、人なんですけども、
はいはいはい、
内容としては、こんな実務家はこんなレベルの本書くのみたいな感じで、かなり衝撃受けた記憶があり、はい、まあ、今もさっき読み直したんです、久々に見て。読み直して、はいはい、やっぱ今読んでもすごいいい本だな。あ、山崎さんってこんな、なんていうか、アカデミックなガチの本を書けるんだっていうか、うん、むしろそれデビュー作なんだっていうのがもうすごい印象的で、うん、僕そっから結構山崎さんは、なんか好きですね。まあ、そういうバックグラウンドをしっかり持ってる、うんうん、で、後々調べると、山崎さん東大ご出身なんですけども、うん、まあ、浜田光一先生って今、エール大学の教授ですけど、その人のゼミとか、
はい、
あと、ま、根岸先生っていう、ま、そういう有名な日本の経済学者がいるんですけど、その人にも教わったりとかしてて、まあ、本当に多分アカデミック行っても全然通用するような、その、
うん。
多分知見や経験、知識をお持ちだったんですけども、いろいろ転職されて、まあ、独自のキャリアを歩んでいったっていう感じですね。うん、はい。で、その話をさせてもらって、で、まあ、そういう感じで、で、カラオケ行ったんですね、その後に、飲み会の後に。で、はい、まあ、そういう金融の人いたんで、せっかくなんで、なんかもうちょっと面白い曲入れたかよっかなと思って、僕一番最初に、ウルフルズの借金大王っていう曲があるんですけど、
はい、知らないっす。
あ、知らないですか、あの、なにわ金融道っていう漫画があるんですけど、はいはい、それドラマ
を。なにわ金融道は、はい、わかります。
スマップの、元スマップの中井くんが主演なんですけど、なにわ金融道、
はいはい、
ドラマ版。それの主題歌が、はい、ウルフルズの借金大王なんですよ。
はあ、知らなかった。はい。
で、まあ、なんか、貸した金返せよみたいな歌詞なんですけど、それを私が一発目に歌ったら、山崎さんが大受けして、うん、なんかすごい、なんか、気に入ってくれたっていうか、君いいね、みたいな感じで言っていただいて、
おもろ、はい、はい。
で、その次に山崎さんが、まあ、それに刺激してかわかんないですけど、
はい、
山崎さんの一曲目が、椎名林檎の歌舞伎町、の女王でしたね。
はいはいはい、はい、
なんかそうちょっとわけわかんない曲選曲ばっかりになってるような感じでしたけど、まあ、そういう思い出がありますね。で最後僕ちょっと早く出たんで終電が先だったんで、
はいはいはい、
で山崎さん、はいはい、握手してくださって、まだこう引き続きよろしくお願いしますっていう風なのがまあお会いしたのはそれが最終最後でしたけど、はい、はいはい、っていう感じでしたね。
はいはい
はい、
おもろいですね。じゃあまさに2018年とか19年とかそれぐらいってことですかね。
銀行多分辞める前なんで18年とか17年とか、
ね、あ18年ぐらいか。じゃあ今から6年前ぐらいって感じですかね。
そうですね、まあ、5、6年ぐらい前ですね今から、はい、
はいはいはいはい。なるほど。なんかその後 メールとかツイッターとかなんかのやり取りとかは別に特にしなかったんですか。
あ、で、私は結構と、まあ、今もですけど、結構 Facebook のメッセンジャーは使うんで、山崎さんにメッセンジャーで、はいはいはい、本日ありがとうございましたっていうことですね。
はいはい。
ちょっと今そのメッセージを久々に見てるんですけど、山崎さん、はいはいはい、オペラ座の怪人とかも英語で歌ってましたね。今思い出、今ちょっと書いてたんですけど、そこに。とか、いろいろ、まあ、あと、昔、JMM っていう村上龍さん、作家の、あの人が書いてるメルマガがあって、はいはいはい、それ山崎さんが毎週、だから JMM ってすごい、いろん、あの人の、村上龍さんってすごい、まあ、知名度っていうか、知り合いが多いじゃないですか、知人が。
はいはい。だって、あの人、経済番組のね、
そうです
司会とか
カンブリア教授やってますし、
あ、そうです
ね。はいはい。そうです。JMM っていうメルマガは、いろんな、その有名な、エコノミストとかアナリストに対して村上龍さんが今っていうのは例えば円高なのか円安なんですかどっちですか今後どうなると思いますかって言ったら そういった名たるエコノミストが6、7人回答を出すみたいな感じのメルマガなんですよ。みんな意見が違うので結構面白いんですけど、はいはい、山崎はそれ毎回、山崎はその、なんていうか、コメンテーターだったんで、メルマガの中の。で、そういうのも読んだりしてたんで、はいはいはい、まあそういう話とかを今書いてましたね、メッセンジャーで。山崎さんと私が。で、ただ山崎さんこの既読ついてないんで、既読
はい、はい、
まあ多分普段メッセンジャーやんない人なんでしょうね、おそらく。
ああ、もしかしたらそうなのかもしれないですね。
はい、既読ついてないですね。あ、でも、
はいはいはい、
友達にはなってますね、Facebook 上で今見たら。
ああ、なるほど。あ、じゃああんまり Facebook の投稿とかはされてなかったんですかね。
直近今見たら、2023年4月10日に投稿してまして、それ以外はもうほぼ投稿してないですね。しかも投稿してる理由が、はい、あ、どうぞ。
うん、あ、ごめんなさい。ツイッター見ると、ツイッターっていうか X は、まあ、ポツポツ投稿してるんで、まあ、どっちかっていうとそっちの方が好きだったのかなっていう気がしましたね。
はい。うん、あ、
はいはい、
でも書いてますね。今、あの、
うん、
その2023年4月の山崎さんの、これあの、オープンな投稿ですけど、うん、
はいはい、
その Facebook に山崎はじめを語る偽物の広告出回るなってきたみたいな感じとかで、うん、Facebook 疎ましくなってて、メッセンジャー見てませんと。で、あのメールか、Twitter のダイレクトのメッセージもご覧いただけると思いますっていうふうに書かれてるのと、まあ、ノートに最近投稿してるんでって書いてましたね。
確かに山崎さんノート書いてましたね。なんか前そのスタでも取り上げましたね、それ。
あの、取り上げましたよ、ノート。あの、幸福度のやつね、はいはい。取り上げましたね、昔の。
ああ、取り上げましたね。はい、はい、なるほど。
ノートに、確か、山崎さん1月1日に亡くなられたと思うんですけど、12月、確か下旬25日、本当にもう亡くなる直前に最後、ノート書いてるんですよ。まあ、多分それがもう、
癌になって考えたこと、感じたこと、5。
はい。
うん。
で、多分一番最後は、それ12月25日とかですかね。
25ですね、クリスマス。
あ、そうですよね。で、まあ、これが多分最後の投稿になるんですけども、うん、一番最後に、書いてる言葉が結構印象的でして、うん、上機嫌っていうこと書いてますよね。
書いてますね。
一番最後に書いてる、ちょっと今、簡単に。
うん。
はい、どうしますか。
今、じゃあ僕ノート見つけたんで読み上げましょうか。
はい、読んでいいですか、すいません。
最後の方。
はい。
はい。はい、まあ、じゃあ最後3分ぐらい読み上げましょうか。
はい。は
い、いくら努力しても過去の蓄積を本人は将来に持ち込むことができない。過去は他人のもの。最後の一日は本人のものだ。お互いに機嫌よく過ごす上で邪魔になるものは何もない。上機嫌なら全てよしと思うが、いかがだろうか。
あ、で、それですね。はい。で、そのちょっと上にですね、うん、最後の日のギリギリまで幸福は追求できるっていうふうに書いてるんですよね。
あ、書いてますね。
はい。で、この最後っていうのは、最後っていうのは終わりの意味の最後ですけども。
そうですね。
で、
死ぬ日ってことですね。
そう、死ぬ日ってことですね。で、まあ、上機嫌なら全てよしと思うと。で、これに対して、うん、ひふみ投信の、
はいはいはい、
藤野さんが、Facebook で。
レオスキャピタルワークスの代表の藤野さんですね。
あ、そうですね。レオスキャピタルワークスの代表の藤野さんが、山崎さんにツイートメッセージを書かれてまして、はいはい、山崎さんとも同じね、はいはいはい、ファンドマネジメント業界、投資業界の人なんで、で、
まあ、
この文章、はい、運用され、引用されてて、まあ、条件なら全てよしと思う、いかがだろうかっていう、まあ、本当に美しい言葉が書かれてるっていうふうに書かれてて、もうその後に出てくる藤野さんの Facebook のメッセージ欄がもうめちゃめちゃ豪華なんですよ。もう有名人ばっかりみたいな、
はいはいはい、
人が、
あ、なるほど。
コメントされてる感じとかで、
はいはいはい。
そうですね。そういう感じで、多分ノートを中心にやってて、私はちょっと Facebook、話戻ると、Facebook メッセンジャーにご連絡してたんですけど、うんうん、まあ、既読にはつかずに、ちょっとその後、うんうん、まあね、せっかくもう少し何かいろんなところでご一緒できれば嬉しかったんですけども、ちょっと残念ながら、そういったご縁はなかったっていう感じでしたね。うんうん、はい。
ありがとうございます。なるほど。いや、でもね、お会いされてカラオケまで行かれたというのはなかなか貴重な体験だったですよね。
はい。で、じゃあもう一個、山崎さんに間接的にお世話になったことがありまして、うん、それもちょっとお話してもよろしいですか。
はいはい、あ、どうぞどうぞ、もちろんもちろん。
はい。山崎さんの本で、難しいことはわかりませんが、うん、お金の増やし方を教えてくださいっていう本があるんですよね。
はいはいはい。
で、これ Amazon レビューがもう5000ぐらい ついてますし、うん、最近改訂版がNISAの出たりとかしてる本なんですけど、はいはい、
出ましたね、
この本ですね、はい、実は私が、まあ、1冊目に書かせてもらった決算書の作りトレーニングの、うん、参考にしたのがこの本ですね。
あー、なるほど、はいはい、
編集者さんと対話形式で謎解きでやるのどうですかって言った時に、あ、それいいですね、
うん、
でなんかこういうのって、うん、私はその嫌われる勇気っていう本をイメージして若者と老人っていう感じだったんですけど、うん、あでも、うんうん、あ最近その対話形式ってビジネス書で結構トレンドで読みやすくて結構人気あるんですよと、うん、でそれの走りは実はこの山崎さんのこの難しいことは分かりませんが、うん、お金の増やし方を教えてくださいっていう本ですっていうふ
う
に、まあ、言われて、僕も当時それ読んで、あ、確かにこう読みやすいなと。で、これ喋るときにそれぞれ挿絵が書いてるんですよね、うんうん、いろんな顔の表情が。
そことかも書いてますね。
はい、そことかも、これは編集者のアイデアですけど、多分編集者はおそらく、まあ、多少意識してというか、参考にして作ったっていうのはあると思いますね。まあ、そういう意味でも、非常に間接的にお世話になってるというのはありますね。
なるほど。じゃあ、決算書謎解きトレーニングの、その、スタイルの生みの親というか、はい、まあ、生みの親っていうかなんだろうな。まあ、その、インスパイア元は、この、山崎さんの本だったということですね。
で、やっぱこれをきっかけに、めちゃめちゃ対話系の本が増えたっていうふうに編集者はおっしゃってましたね。うんうんうん、私以外もこういう、まあ、だからいくつかスタイルあるじゃないですか、うんうん、そういう本のスタイルとして。
ありますね。うん。
小説っぽくいくのかとか、まあ、固くいくのか、うんうんうん、イラスト差し絵が多かったりとか、でこれはそのやっぱり先生と生徒みたいなのが対話していくっていうパターン。
うんうん、うん。
それの走り方おそらくこれと嫌われる勇気っていう本だと思いますね。
うん、
はい。
なるほど。まあ、この、
はい。
まあ、後でまたじっくりこの本については話そうと思ってるんですけど、はい、まあ、でもこの本出たのが2015年なので、まあ、この対話で学ぶ本的なブームはじゃあ、まあ、この10年ぐらいって感じなんですかね。
だと思いますね、うん、やっぱりねビジネス書も結構その例えば漫画化するとかいろんなトレンドがあったりはするんで、まあ、そのトレンドの一つの対、ね、はい、うん、対話型っていうのはそのプロの編集者曰くやっぱりこの本が、うんうん、まあ、特に金融系とかはこれが影響があったとおっしゃってましたね。
そうですよね。確かにそれまでどっちかっていうと、うん、金融とかそういうテーマでこういう対話本って言われてみればあんまりない気がしますしね。
はい、
確かに。なるほど。いや、なんか、ちょうど今、その話が出てきたんで、なんか、
はい、
このまま山崎さんの書いた本について、なんとなく全体感の話をしていこうかなと思うんですけど、
はい、
ですね、アマゾンで、アマゾンの著者検索で山崎さんのページを見たところ、ですね、これ、フォーマットが、なんだ、まあ、Kindle とか紙とか全部合わせてなんですけど、なんと63冊山崎さん著者ページにありまして、めちゃくちゃいっぱいあるんですけど
すごいですよね。なかなか書けないですよね。1冊書くのもきついんで63冊はい、
うんうんうん、でさっきの話だとその38歳ぐらいの時に書いたファイナンスのガチ専門本が最初だと考えると、そっから27年で63冊っていうことは1年で 2,3 冊出してたという感じになりますね。
そうですね。そうなりますね。
うんうんうん。
はい。そのファンドマネージメントっていう、そうですね。資産運用のファイナンスのガチ本。多分これ一冊で、うん、それ以降はどっちかっていうと、うん、一般向けの本が多いのかなっていう、まあ、印象ですね。
そうですね。ほとんどが新書とか、新書じゃないにしても、割と、なんでしょうね、とっつきやすい系の本が多いですよね。
そうですね、結構読みやすい、まあ、いろんなね有名な金融の、まあ、こう投資の本を書かれてる人が多いんですけど、まあ、最も読みやすい本を書かれてる一人の方が山崎さんかなっていうのが私のイメージではありますね。
うんうんうん、うん、そうですよね、
はい、いや
本当なので、まあそういった意味ではまさにその書籍、山崎さんの書籍というか、まあ、著者としての歴史を見ると、なんか、だんだん一般向けに本を書くように、だんだんというか、まあ、一般向けに本を出すことが自分にとっての、はい、なんか出版の使命みたいな感じでやってたのかなという気がしますね。なんと
そうですね。 うん、あとはやっぱ結構キャリアのね、その私が昔読んだ、あの、会社は2年で辞めていいっていう本も含めて、あ、はいはい、まあ、結構キャリアについても、まあ、結構いろんなことをお話してるかなっていう印象ですよね。はい。
確かに個人向けの金融知識本が一番多いけど、キャリア本も確かに何冊かありますね。
うん、でも私やっぱびっくりしたのは、まあ、会社は2年で辞めていいっていう本に、やっぱ2年で大体仕事の一通り分かるし、まあ、把握できるんで、もう十分それで、そのスキルを持っていっていいですよっていうことを、2年で辞めて心配ないですということを、まあ書いてるのが、会社2年で辞めていい。これ2007年に書いてる本なんですけど、今日読んでびっくりした、そのファンドマネジメント久々にパラパラめくったんですけど、もうそのこと書いてるんですよね。最初の2年間、集中的に仕事をすれば、もうそこで大体のスキルを身につけれるからみたいな。だからやっぱり主張が昔から本当に変わってないっていうか、かなりしっかりした軸、考え方の軸をお持ちなんだっていうのを改めて、一冊目の本を読んで感じましたね。
うん、確かに。そうですね。多分山崎さん本当に言ってることが基本一貫してますよね。
あ、うん、そうですよね。うん。
そう、なんかその本、そう、なんですかね、その、だんだん主張変わっていくとかいうことはなくて、基本的に最初からもうずっと軸ははっきりしてて、まあその今、しげさんの言ったキャリアの考え方もそうだし、あと一般の人が、その投資とかを学ぶとかやるんだったら、はい、もうこれだけ考えればよくて、余計なことはそんなやんなくていいよみたいな、
はい、はい、はい、
あの軸で一貫してますよね。
そうですね。うん、なんで、まあ、メッセージとかスタンスは結構分かりやすいですね。
うんうん。いや、本当分かりやすいし、ぶれてないし、あとやっぱり、なんか、これ、ご本人も、その書籍でも書かれてますけど、なんかその、自分は楽天証券に、今は勤めてるから、まあ、楽天証券の人だっていうのは、なんですかね、ポジションにはいるよとは言いつつ、なんか楽天証券を全く別に進めてないという、はい、あの、使いたかったら使えばいいんじゃないみたいな感じなので、
はい。
その辺もね、一貫してますよね。
そうっす。だから、ちょっと僕、ちょっと意外だったのは、うん、山崎さんって、その12回転職してるっていうのって、もう2007年ぐらいからおっしゃってるんですよね。はいはいはい、で、2007年、そうなんですよ。で、この、会社は2年で辞めていいっていう本を書いてるのが2007年とかなんですよ。
はい。
で、楽天証券には2005年に、その、入ってるんですよね。
あ、そうですか。で、実は、
2005年から、多分2023年に楽天証券辞めてるんですけど、うん、その、18年間転職してないんですよね。最初意外でしたね。
本当だ。そうですね、今、それこそ楽天証券のトーシルっていう運動メディアに山崎さんのツイート記事があるんですけど、はい、確かにそこに書いてあるプロフィールを見ると、はい、2005年楽天証券経済研究所客員研究員って書いてあって、2023年3月に退職だから18年辞めてない。その前までに12回転職してるから。
そうです
ね。だから本当そうですね。24年間のキャリア人生で12回転職してるから、本当に1社2年しかいないじゃんっていう。
はい。で、その後1社に18年間いるんですよね。
そうですね。
はい。
ああ、面白いですね。それはそれで。
当時、私覚えてますけど、2005年で山崎さん、楽天証券で、会社2年で辞めていいっていうのを2007年に読んで、うん、すごい面白い考え方の人いるんだなと思ってたんですけど、うん、それまでに山崎さんって、まあ、野村とか、まあ、住友生命とか、さらにメルリンチ、はいはい、まあ、パリバ、潰れた山一証券とか、うん、まあ、外資系と日系含めて、いろんなとこに、まあ、本当に超有名どころばっかりですね。に転職されてるんですけど、はいはいはい、2007年の楽天証券とかって、全然その、なんていうか、金融業界におけるプレゼンスなかったんですよね。
まあ、
楽天が債券証券やり出したんだぐらいの感じ。今みたいにそのネット証券も全然普及してない時代でしたから、はいはいはい、2005年とか6年っていうのは。
そうですよね。当時ってだからネット生保なんていうものも初めて出てきて、ライフネットが初めて出てきて、ほとんどの人は何それって感じで、
で証券もその時ネット、それが2008年とか
ですから。そうですよね。だからネットで証券買うなんて人はまだもう全然少なくてって、そういう時代ですよね。
そういう時代です。で、山崎さんが楽天証券行ってて、うん、それまでは本当にね、その有名どころの大企業ばっかりだったのに、山崎さんなんか意外だなみたいな印象を私は当時持ってて、 でも、あれやあれやっていうまでね、うん、楽天証券も本当にネット証券だと SBI と並ぶぐらい、まあ、うん、今やまあ、本当に筆頭になって。
なんか僕の、はい、一般人的な印象だとトップ2って感じですね、SBI と楽天が。
そうですよね。うん、だから、
うん、
まあ当時やっぱ、ね、楽天も金融始めてましたけど、まだそこまで楽天やっぱり EC っていうイメージが強かった時代なので、うん、2007年だとまだ楽天もそもそも使ってる人そこまでね、本当に多くなかったような時代だと思うんで。うん、
少ないと思います。
その頃に、あのキャリア、いろんなね、名当たる会社を務めた山崎さんが楽天証券行くんだっていうところで、まあ、山崎さんが楽天証券の知名度を上げた貢献度はめっちゃ高いと思いますけどね。山崎さん僕知りましたから、楽天証券。
それはでも本当ありますよね。だから、
はい、
なんかある意味、なんですかね、有名野球選手がなんかマイナーな球団にやってきて、なんで あそこに行くんだろうって思ったけど、その人のおかげで、球団も有名になったし、
はい、
結果も出たし、みたいな。
はい。あ、よかったよかったって感じです、ね、そういう感じかなと思いますよ、本当に。
うん、うん。
はい。
まあ、そうですよね。なんか、山崎さんの書籍読んでると、その楽天証券だと、なんていうんですかね、めちゃくちゃ楽天証券の仕事だけやれって感じではなくて、なんか割と自由にやらせてくれたみたいな感じが、だからその執筆とかも全然どうぞどうぞやってくださいみたいな感じみたいなだったっていうことが結構書籍に書いてあるので、多分すごく相性が、その発信してきたい山崎さんと山崎さんにいてほしい楽天証券との、なんかすごいそこうまくいってたんだろうなっていう、18年辞めなかったっていうのは、
そうですよね、そんな気がしますよね。で、うん、なんか私、例えばですけども、山崎さんとかも全然独立してもやっていけるじゃないですか、おそらくですけど。
あ、もう全然全然ですよね。うん、
で、副業をどうやってたのかわからないですし、まあね、直接楽天証券がいわゆるマネージメントみたいな感じで講演受けたら楽天証券経由でやるってなると、うんうん、まあ、いわゆるサラリーマンに近いような報酬体系になるじゃないですか、うんうん、必然的に。
そうですね。
なので、山崎さんクラスのね、実績と経験と名前があれば全然独立しても、いいと思ったんですけど、うん、あそこは最後まで、ね、直前まで本当楽天証券いらっしゃるんだっていうのは、まあ、ちょっと意外な感じではありましたね。うん、まあ、ちょっとそういう時代だったのかもしれないですけど。
うんうん。まあでも、うん、そうですよね。それは確かに結構興味深くて、やっぱ知名度上がると、まあ大体ちょっと分野違いますけど、アナウンサーとかもそうじゃないですか。最初は局アナとしてデビューするんだけど、大体知名度上がったらフリーランスに転身した方が、まあなんかでっかい仕事来たり、待遇もとか収入も上がったりとか、自由度増えたりするから、大体みんなアナウンサーってフリーになったりするけど、なんか山崎さんはそのね、この投資とかの分野ではトップ有名な人の一人だったのに、あえて楽天証券に居続けたっていうのは、やっぱなんかもちろんその居やすかったっていうのもあるんだと思うんですけど、やっぱなんかその会社の中だからこそできることみたいなのもあったんじゃないかなという気がしますね。
は
い、
そうですよね。でも結構本当に本とかでもですけど、山崎さん楽天証券所属ながらも別に楽天証券の口座を進めてるわけでは私はないんでみたいなことを普通におっしゃるんで、
あ、そうそう、
本当に歯に衣着せぬ物言いと言いますか、
う
ん、なんか、実質スポンサーみたいなもんじゃないですか、楽天証券が。
うんうん、
楽天証券に対していかにね、そう、まあ、楽天証券にとってプラスになるような、まあ、広告じゃないですけど、広告等的な役割は一部になってるとは思うんですけど、うん、なんかそこはそういうスタンスじゃないっていうのも、なんか結構不思議な印象の方でしたけどね。
面白いですよね、本当、はい、なんか、アドボカシーというかね、自分の思想を貫いてて、はい、楽天証券側も全然それでいいです。って言ってたっていうのは、やっぱ楽天証券もなかなかすごいなと思いますよね。
そうですね。だから、うん、山崎さんみたいなキャリアとむしろね、なんかどっか大学の、ま、教授とかでも全然ポストとしてはいけそうな感じですし、うん、ただ実際どっかの非常勤講師とか いくつかやってたはずなんですけど、
うんうん、ま、
最後までやっぱりビジネスのところでやったんだなっていうのは、まあ、印象的でしたね。
うんうん、うん、そうですよね。
はい
はい。で、まあ、そんな山崎さんの、が、まあ、そう、お亡くなりになったということなんですけど、まあ、これ、亡くなった、まあ、死因というのかな、に関しては、はい、癌ですね。
はい。そうですね。はい。
まあ、このノートにも書いてますけれども、まあ、何がんなのかな、ちょっと今パッと出てこないけど、まあまあがんになって、
食道がんですね。
食道がんが。
はい。
なんかそのノート曰く、2023年の3月に再発が分かったと。
そうですね。一回手術して良くなったんですけど、まあ、そうですね、うんうんうん。再発したんですよね。はい。
うんうんうん。まあ、で、再発されてから、まあ、10ヶ月ぐらいで亡くなっ、まあ、65歳ということで亡くなられたと。まあ、65歳って、まあ、現代で言うと、まあ、若いですよね。
いや、若いですよね。うん、全然若いですよね。だから、今から20年前、2004年が山崎さん、そういう意味では、45とかなんで、
そうですね、
私の、ね、今の年齢に近い感じなん で、 で当時、うんうんうん、山崎の本書いたら私も読んでたみたいな感じの年齢なんで、まあ、全然すごい若い印象ですけどね、65とかってなると今のね、うんうん、時代だと、
うんうん
うん、
まあ、なのでそうですよね、まあ、だからしかもそれで最後まで、まあ、ノートもそうだし、この書籍も、
はい、
今年も今年じゃない、まあ22年も23年も何冊か出されてたから、多分生きておられたら多分もっともっと発信はねされ続けてたんだろうなという気はしますけれど、
そうですね、はい、
うん、まあ、なので非常に残念ではあるんですが、まあでもこれは次の回とかで話すかもしれないですけど、なんか僕の中ではこの亡くなり方も含めて、なんかご自身の主張をなんかすごく体現してる感じが結構するなという気がしてまして、
はい、
うん、なんかやっぱそこが、うん、まあこう言ったらあれなんですけど、なんか、まあ、この亡くなられたということでなんかよりメッセージ性が鮮烈になるような部分もあるような気が僕は今結構してるんですよね。
そうですね。私もそこはそう感じて、もともと山崎さん本当にね、ポジショントークとかあんまりする方じゃなくて、うんうん、自分が思ったことをストレートに伝えるからこそ、
うん、
まあ非常に、人に伝わるところもあるのかなと思うんですけど、
うんうんうん、
結構がん保険とかについて書かれてて、ご自身ががんになられた上で、がん保険はやっぱり不要だと思うっていう主張されてるんで、
うん、
まあなんていうか。
そうなんですよね。
本当にすごく考え方の軸はしっかりしてる、うん、と同時に、うん、なんか結構ね、なんていうか軽い感じなところもあって親しみやすいと言いますか、うん、なんか、うん、まあなんとかなるでしょみたいなところもあったりはするんで、なんかそういうバランス感も結構人としてはとても魅力的だと感じてますね。
うんうん、いや本当に私もそう思いますね、うん、
はい
はい、まあということで、まあ、第1回目はこんな感じで、はい、まあ、山崎さんってどんな方だったのかとか、
はい、
まあ、どんな活動されてたかということをお話ししてまいりました、
はい、
ではまた引き続き話していきたいと思います。ではここまでお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組が楽しかったという方は Amazon Music や Apple Podcast、 Spotify などで番組フォローをお願いします。また番組のレビューをいただけると励みになります。気が向きましたらぜひレビューをお願いします。番組の感想はハッシュタグアルファベットでシャープそのスタをつけてツイートしていただければ嬉しいです。 Google フォームで匿名でも感想を送りいただけます。リンクは概要欄からご確認ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。